FM 群馬夕ガチャ、最後のコーナーは夕ガチャマエストロです。毎月第2金曜日は群馬県立女子大学出前講座、上毛かるたで見直す群馬の姿をお送りします。今回はスタジオに生出演していただきます。群馬学センター副センター長の熊倉浩康教授です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、生と言っておきながら、正月早々風邪をひきまして皆さんにとってもご迷惑をかけそうなので申し訳ないなと思っています。
はい、よろしくお願いします。はい、前回はですね、はい、伊の札ということで、はい、伊香保温泉、日本の名湯を使いながら、はい、伊香保温泉の特徴だったり名前の由来、はい、そしてさまざまなリノベーションを繰り返してきた歴史などをお話しいただきましたが、はい、今回はどの札でのお話でしょうか。
はい、今回は世の札で、世の地で洗う島温泉ですね。温泉県群馬で直接温泉が呼ばれているのが、草津良いとこ薬の入れ湯と伊香保温泉日本の名湯と、世の地で洗う島温泉ですね。で、皆さんその草津の薬の入れ湯とか伊香保温泉の日本とかってイメージができると思うんですけど、島温泉の世の地で洗うってイメージできます？
どういうことなのかなっていうふうには思いますよね。
なんかひなびたとてもいい温泉だろうなというイメージはあるんですけど、実は去年 の夏にですね、世の地で洗う島温泉ってどういう意味なんだろうというのを、うちの大学の群馬学シンポジウムでこう議論していただいたんですよ。で、その時に、いくつもの説というか、こんなことかねって出てきた中に、一つはやっぱり確かにちょっとひなびた温泉だとか、その1954年ということですから、戦後間もなくですけれども、その時に国民保養温泉地、第1号に選ばれる、それぐらい清らかな温泉だとか、あるいは島温泉協会がですね、島にはですね、信号機も一方通行も、有料駐車場も風俗店も、コンビニもファミレスも、ネオンゴミもゴキブリも、なぜか田んぼもないっていうんですね。
そうなんですね。
田んぼ確かにないんですけど、これが世の地で洗うという意味なのかってありましたね。で、その議論の中で、実は今島っていうのは中之条という町に属しますよね。その中之条は今クリーンエネルギーにとても力を入れてらして、自分のところの、小さな河川、あるいは農業用水に小水力発電を入れたり、もう豊作高基地になってしまって、使えないところに太陽光発電を入れたりして、エネルギーの地産地消、島の方はエネルギーの地産地活だと言ってますけどね。地域で活用するという、それのそういうクリーンなエネルギーのシャワーも世の地で洗うの中ではないかといういろんな議論をしてくださったんですね。そういう議論をする中で、実は基調講演をしていただいた、島というか、中之条町の歴史と民族の博物館、水野館長されている山口道義さんがですね、いろんなものを調べてくださったんですよ。そしたらですね、今から100年前、明治の終わりに諸権蔵さんという、これは当時群馬県を代表する歴史学者というか郷土史家の方がいらっしゃってね、その人が島温泉記という漢文で極めて格調高い文章を書いてるんですよ。で、その中にその汚れた体を清らかにしてくれるとか、汚れた肺を清らかにしてくれる、どうもそう読める文章があるということを発見されましてね、僕も正確に読めないので、うちの学長の浜口宇治先生は、日本を代表する漢学者なので、浜口先生に読んでいただいたら、やっぱりそれでいいだろうと、実はきちんと転居があったってことが分かったんですね。私たちはそれをやっぱり忘れていてはいけない、特に、縄文カルタを作りになったのは吾妻郡の浦野正彦先生とか、当時まさに群馬の地引きと言っていいような萩原進先生とか、そういう人たちが作った時に、やっぱり世の地で洗うといった島温泉の清らかさとか、持っているパワーとか、さらにそれが環境的にもね、クリーンエネルギーだと、いうことをもっと胸を張って私たちは共有していいのかなということを、しみじみと思いましたね。で、前回もお話ししたんですけれども、 群馬県って温泉県なんですが、
はい、
ここへ来てね総合の順位が上がってるんですよ、
う
ん、はい、1位はもちろん草津ですね、これ、はい、2003年からずっと、
うん、
伊香保が14位、
はい、
で次が万座なんです。
あ、そうなんですね。
万座が18位、
はい、
から水上も18棟という形で、うん、温泉をくくったために21まで上がって、
はい、
で島が42位、で特に評価されているのはそれぞれの選出ですね。
うん、
草津はもちろん1位ですけど、
はい、
万座は7位、伊香保は11位、
はい、
島は31位、水上も41位、ね、やっぱり、選出がとても良くて、
はい、
本当に温泉県群馬って言われる内容をもっとやはり県民はしっかり理解をしていきたいなと、うん、で万座にこだわりましたのはね、実は理由がありましたね、
はい、
万座温泉って多分、この、縄文カルタができる頃には確かに伊香保や草津や島や水上に比べてまだ知名度低かったと思うんですよ、
はい、うん、
ただその後地元の事業者の方と大手の皆さんがそのとても雪質がいいということで、
はい、
スキー場と温泉の泉質の良さを組み合わせて、とてもいい、まあ、リゾートを作ってくださったんですね、
はい、うん、
だからそれをもっとやっぱり県民も理解をしていきたい、
はい、
ただ残念なことが一つありましたね、
はい、
その特急草津ってありますよね、特急草津かつては万座風邪口に泊まったんですよ。そこがターミナルだったんです、
はい、
でも今残念ながら中之条草津口で泊まってしまうんですね、
うん、
はい、でそれは決して JR さんがどうこうじゃなくて、うん、やっぱり地域の側が自分たちの資源とかをもっともっとやっぱ大切にしていくという発想がないといけないんだろうなと思いますね、
うん、
そしてもう一度中之条という町に戻った時に、
はい、
中之条という町はとても新しい試みを次々としてるんですね、
はい、
さっき の, そのクリーンエネルギー、うん、これ中之条パワーって言うんですけど、
はい、
クリーンエネルギーもそうですけれども中之条ビエンナーレはご存知ですよね、うん、
はい、
多分 FM 群馬でもたびたびそれは告知をされたり取材されると、
はい、
でああいう形の中で何が起こってるかというとその新しい現代作家が出てきてくれたことが重要なのではなくて、
はい、
彼らが持ってきたものが中之条あるいは吾妻郡という風土にきちんとあって、
はい、
でその風土に対してもう一度地域の皆さんが誇りとものを考えていく、
はい、
でそういうパワーがあるんですね。これ、まあ、中之条は先駆的ですけれども、
はい、
それだけにとどまらずちょっと群馬県のぐるっと一周をねもう一度考えてみるといいなと思ってます。これは次回の水上につながる話なんですけどね、
はい、
今下仁田でジオパークありますよね、
はい、ありますね。
から赤城山の北麓でジオパークが認定されましたね、
はい、
でその向こうにまさに草津があるわけですね、
はい、
で万座があって、うん、ラムサール条約の登録湿地である吉ヶ平湿地群がある、
はい、
さらにこちらへ来ると来週話をする水上エコパークという、これもユネスコの基準なんですけどね、
はい、
これ今年登録されます、
はい、
があって、でさらに、もう少し東に行くと尾瀬でしょ。
うん、ありますね。
尾瀬はラムサール条約の登録地だし群馬県人にとってみれば本当に宝物の宝ですよね、
はい、
そして尾瀬ちょっと向こうへ行きますけれども、今度は栃木側だと奥日光の湿原が、
はい、
やはりラムサールの湿地群になっている。でさらにこう渡良瀬側を来てみると、
はい、
渡良瀬遊水地もまたこれラムサールの湿地なんですね、
はい、
あれ人間がその公害問題を解決するためにかなり無理に作った人工の湖と遊水帯ですよ、
はい、
でもそこに今レッドレターブックの記載するような多くの動植物が来ていて、
はい、
しかも人間がそこで楽しんでいる。さらにぐるっと回っていけば今度は秩父もジオパークなんですね。で私たち群馬県がよくブランド力が低いとか、
はい、
知名度が低いと言うんだけれども、
ね、
これまあ茨城もそうなんだけどね、
はい、
何も自分のところだけが飛び上がるんじゃなくて、
はい、
例えば今見たところでも埼玉、
はい、
長野、
うん、
新潟、栃木、茨城、場合によっては千葉まで含めてね、
はい、
そういうところと一緒にやっぱ群馬ぐるっとジオパークみたいな考え方をしながら、
はい、
もうちょっと資産というものを お互いに支え合っていくようなことがこれから必要かなと、
はい、
特に2020年に向かってその東京オリンピック来るんだから、
はい、
東京から一番近い観光地群馬だよ栃木だよ茨城だよって言われるけれど、
うん、
今のまんまじゃやっぱり足の引っ張り合いと あんたのところよりはいいよねっていう話じゃちょっとみっともないので、
はい、
やっぱり大きな力を作っていく、
うん、
まあ、2017年ってそういう年の幕開けでやってほしいなと思います。
わ、はい、かりました。熊倉先生ありがとうございました、はい、以上夕ガチャマエストロ、今回は群馬県立女子大学出前講座、上毛かるたで見直す群馬の姿をお送りしました。